ただいまから2024年7月7日年間第14週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の4章の14節ヘブル書4章14節説教台神の子イエスという偉大な大祭司神の子イエスという偉大な大祭司と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから信仰の告白を固く保とうではありませんか。では御言葉の取り次ぎのためのお祈りを捧げます。恵み深い愛する天の父なる神様、本日もあなたから私たちは一人一人名を呼ばれてあなたの御前に出ております。主よ、どうぞ私たちがあなたの御言葉を聞くしもべでありますように、そしてあなたの教えを、心から守り、願っていく、聖霊に満たされたものでありますように、どうぞ私たちの、罪をお許しください。そしてその許された罪がキリストの義に交換されているということ、私たちはキリストにあって義とされ聖とされているということ、また栄光への望みを持っているということを、いつも、信仰のいろはとして覚えていくことができますように助けてください。どうか聞く耳を、神の言葉を信じ理解する心をお与えください。委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。本日の、聖書朗読なんですけどもね、エゼキエル書の旧約聖書ですけども、エゼキエル書の2章の2節から5節の引用がありました。でこのエゼキエルがですね、聖霊によってですね、立ち上がることができて、そして、主がエゼキエルに語りかける言葉を聞いたということであります。その言葉の内容というのは、人の声を私はあなたをイスラエルのために私に反抗する国民に使わす、彼らもその先祖たちも今日まで私に背いてきた、彼らは厚かましく堅くなである、私はあなたを彼らに使わす、あなたは彼らに神である主はこう言われると言え、というふうにね、書いてあるわけですね。でここのエゼキエル書において、神様が彼に語ったメッセージの内容、予言の内容っていうのはですね、前提条件として、このエゼキエルという予言者がキリストの方であるということが、明明白々たる事実として描写されているんですね。エゼキエル書という一預言者に言われているということよりも、このエゼキエル書という、一人の預言者を通してですね、神である主はこう言われる。でその内容は、人の声よって言われてますけど、これもうねイエス様のね称号ですよね。エゼキエルが預言する、すなわち新約聖書において私たちの時代に適用するのであるならば、私たちがキリストに派遣されて、神から派遣されてですね、キリストにあって福音を語らせていただく、宣教していく中にあってですね、困難にあなたはね会うであろうというふうに言うわけですよね。ある意味キリスト者の肩書きだけ持っている人たちは困難に遭うことはないですね。サタンが最も嫌うのは、あるいはサタンの支配下や罪の支配下や肉欲の奴隷になっている人々が最も、世の人々が最も嫌うのは、キリスト者が証を立て始めた時です。キリスト者がその言動において一致した言葉、一致した行動に、すなわち キリストの言動に自らを、一致させていく。そのような信仰を持った時に私たちは、私たちが黙るのであるならば石が叫ぶであろうという世界に放り投げられるわけですね。すなわち神の言葉としてのイエス・キリスト、すなわち福音を、述べ伝えなければ災いに遭うであろうというね、そういうあの信仰の感覚っていうものを、神の、証明といったりですね、その神の証明に基づいた神の派遣というわけでありますね。証明と派遣というものは一つのものでありまして、もちろん最初は証明から来ますけどね、あの神の証明が、どのようなものであるかっていうことを、私たちが、信仰の、理解力でですね、霊的理解力でこう判断していく。そしてあのそれを行動に移すときに、果たしてその行動が、証明の内容に合った方向性なのか、また神の派遣の、意図に沿ったものなのかといったものはね。でここであのエゼキエルが、の立場に考えてみるとですね、すなわちイエス・キリストの立場、に考えてみるとですね、キリストはどのような人々に派遣されたのかということであります。それは要するに、私はあなたを、私に反抗する国民、国民に使わすというふうにね、派遣の意図が書かれておりますね。だから私たちが福音を伝えていこう、キリスト者として証を立てていこう、まあ世の人々は激怒しますし、肉欲の奴隷になっている人たちはキリスト者であってもその足を引っ張ろうとします。なんとかして福音を語らせないようにしよう、なんとかして自分自身がその人自身の救われた証を、沈黙させてあげようと、まあ、今こういう時代ですからね、まあいろんな SNS だとか、まあその拡散力という意味では、証の拡散力というのをいう意味ではね、もう聖書の時代とは雲泥の差があります。まあ、特にあの15世紀16世紀の活版印刷ですね、これによって、神の言葉を一部の特権階級の人たちが隠蔽してね、秘密裏に、神の啓示を読むなんていうことはね、できなくなってしまいました。今や修道士の、教科書みたいなね、教会の祈り、まあ昔は聖務日課と呼ばれていましたけども、聖務日課というものも、一般の信徒たちに、まあ、カトリック教会ですけどね、こう母国語訳がね、なされてね、こう修道士だけじゃなくてね、信徒の私たちだって読みたいし祈りたいんだから御言葉をね、持って構成された文章にね、歌もつけたいんだからということでね、聖書の母国語化と、同時にですね、その次にこう聖務日課の教会の祈り化っていうね、聖務日課の母国語化っていうのがね、成し遂げられております。で今度どうなってくるかっていうとね、知ってる人は知ってるんですけども、教会の祈りにね、親しんでいる方々はね、情報が早いと思うんですけどね、知らない人はね、確認してみてください。教会の祈りにはですね、ウェブ版というものがありましてですね、使用運転されておりますけれども、近々かどうか分かりませんけどね、結構1年以上待ってますけれども、その使用版とは別にですね、まあそれでも立派なもんなんですけどもね、完璧にほとんどは教会の祈りをコピーしたウェブサイトなんですけどね、毎日更新です。紙と違ってバリって割れる必要がないんでね、すごい使いやすいですね。で聖書箇所とかもね、すごく正確ですし、教会の祈り特有のね、こう渋い文章っていうものもね、こう韻が踏めるような文章ですね、そういうのも健在ですしね、まあ、それが、日本カトリック、教育会の方、司教教育会の方ですね、地方教育会か、 正式版が出るということであります。ウェブ版でね、もう教会の祈りっていうあの分厚いね、5000円以上ぐらいもするあの本をね、買わなくていいんですよね。それまではどうだった、あの教会の祈りラテン語で、ラテン語を解する人しか分からなかったから、みんなね、ロザリオを母国語で唱えることぐらいしかできなかったわけでしょ。その、教派の対立がどのこうの云々の前に、確実に神様は教会を通してですね、すべてのことを福音宣教に役立てるように歴史を展開してきた。技術の発展といったものも、その技術自体が悪に使われることもあるし、例えばその、核爆弾にね使われる核エネルギーっていうのはね、戦争に使われて悲惨な状態になりましたけれども、良い目的で原子力発電という形でね、しっかりとした管理の中で運営されるのであるならば、このすごく氷河期直前の私たちのこの時代においてですね、この酷暑を乗り切るためにね、熱中症で倒れて死なないように、高齢者の方々は本当に気をつけていただきたいんですけどね、昼も夜もね、エアコンをつけるためには、そして電気代を安くするためには、まあ、原子力をこう発電させていかなければ、稼働させていかなければいけない。まあ、今ちょっとね、日本ではいろいろな、まあ、その災害とか事故があったからね、まあ、その原子力発電所っていうものが閉鎖されておりますんでね、いくつかね、まだ東日本大震災の以前の状態よりもね全然少ない状態ってね、再稼働する原子力発電所があったらもうニュースになるぐらいの勢いですよね。なんでニュースになるかっていうと、もう結構昔の話ですよ、東日本大震災ってね。私もすごいあの時は大変でしたけどもね、もう原子力の事故に関してもねすごくお怒りモードでしたけれども、まあ、しかしながらですね、時間は流れてね、それどころじゃないっていうようなね、庶民の生活に入っていったりとか、福音を述べ伝えるときにね、どうしてもね、電気を使うわけですよね。うん。で、電気が止まっちゃったりとか、そういうことはしないけれども、社会的インフラだからね。電気は止まらないけれども、電気代がすごいバカ高くなってしまうっていう。今回も補助金がね出ますけれどもね、何が言いたいかっていうと、まあ、要するに本当にね福音を宣教するときに、私たちはですね、ただでさえ反抗する人々のもとに使わされていくわけですね。でその反抗する人々っていうのは、どういう人々かというと、彼らもその先祖たちも今日まで、そして現在この福音が語られている今でも私に背いてきたっていうね、伝統ある反逆者たち、反乱者たちなわけですね。神に対する反逆者たち、そして神様の、私、その反逆者たちへの評価っていうのは厚かましく固くなであるということなんですね。これを、まあそういう人もいるよね、本当かわいそうなことだっていうふうに受け取るっていうこともできるんですけれども、しかしキリストを、信じる信仰者がですね、この箇所を読むときに、あ、これはキリスト抜きの私の姿であると、厚かましく固くなでありね、そしてキリストが福音、キリストにおいて教会を通してキリストがね派遣されて、そしてキリストの教会が福音を宣教する、まあキリストから直接証明をいただいた方々が一人神の御前で立ち上がって、そしてこう共同体を形成して福音を宣教していく、直接的なそのようなものであっても、福音を宣、まあ使徒、新約聖書にもありますよね、使徒パウロの宣教、世界宣教っていったものをね、諸教会は、経済的にとかね物品的に支援してきたっていう事実があります。使徒パウロが働いたっていうのはもうどこからも支援を受けることができず、しかも奉仕している例えばコリントの教会とかね、反逆、使徒パウロの使徒性を認めないね、言ってみれば聖書から福音を語っているその 福音を語っている証拠を出せと言われている現代の説教者っていうのもね、またそういう立場に置かれております。説教者っていう肩書きはありますよ、それはね。牧師であろうが、司祭であろうが、伝道者であろうがね、説教するときには説教者の立場になりますからね。説教者が、聖書を語ればね、例えば今、私たちの教会でも、カトリックの、日課表に従ってですね、旧約、使徒書、そして福音書っていうふうにね、引用して語っていますしね、その上での公開説教の箇所を語りますが、聖書を語って解説できるのか、で、自分のエピソードなんかも含めて語ることと、純粋に福音をイエス・キリストのことを、聖書の言葉とリンクさせながらね、語るっていうこと、まあ、恐怖たちのね、文章とリンクさせて語る、自分自身の証とリンクさせて語る、そしかしキリストが最優先に語られなければいけない。聖書を解説できる人はすごく多いです。しかしその聖書の福音から、キリストご自身を抽出してですね、人々に語ることができる人たちはどこにいるのだろうかっていうふうにね、現代でも、神様は私たちに問うてると思います。じゃあ福音を語ってるかどうかっていうね、その基準はともかくとして、まあもちろんキリストを語るっていうことなんですけども、そういう人たちの特徴、そういう教会の特徴、そういう宣教団体や、あるいは無名の奉仕者たちの特徴というのはね、主なる神に反抗する人々のもとに使わされてろくな目に遭わないっていうことなんですよ。だからこんなに奉仕をしたからとか、こんなに主に奉献して献身してね、頑張って仕えてきました、人々からの評価とかもね、何も気にせずにね、功績を天に富みましたっていうふうにね言ってる人ほど危ないわけですね。心の中で思ってる人も危ないわけです。なぜならばそれは取引的な信仰だからですね。取引的なキリスト者のあり方、商売繁盛、教会繁栄、あるいは自分自身の、信仰の、が先になければいけない、信仰から信仰へと、強められて歩まなければいけないというふうに使徒パウロはローマ書の冒頭から、その福音に対する私たちの霊的反応、聖霊と伴う歩みについて強調してにもかかわらず、しかし残念ながら私たちは信仰から報酬へ、信仰から報いへ、信仰から、神の国の相続へっていうね、もちろん神の国の相続はされますし、神から祝福されますしね、地上においてもですね、キリストに全てを捨てて献身した者たちっていうのはね、その献身のあり方がね、制度的組織的に、まあ修道士修道長になりましたとか、司祭になりましたとか、牧師になりましたとか、あるいは執事になりましたとか、そういうのはまあぶっちゃけその地上での、便宜上の方便ですよね、これはね。方便も大切ですよ。そうじゃないと自分が何者であるのかっていうふうに聞かれた時にですね、言えないですもんね。教会で何してんのって言われたら、日常会話の中でね、兄弟姉妹から言われた時にね、私はこのように奉仕してますとかね、私はこのように主に仕えていますとね、別に肩書きがあって仕える人もいればね、肩書きがなくて、無名の奉仕者として祈っておりますというふうに言う人もいますね。でも、私たちはキリスト信仰抜きでは厚かましく堅くななものであるというその前提をもってしてこの箇所を読むならば、キリストにおいて私たちはですね、厚かましく堅くなであったにもかかわらず、キリストがその厚かましさと堅くなさを全部受け取ってくださって、担ってくださって、担いでくださってですね、十字架につけられて、そして私たちの、この厚かましさと堅くなさの神に対する反逆の罪というものを帳消しにしてくださった。だから私たちもキリストの その罪の帳消しに基づいて、反逆者たちのもとへ派遣されるんです。で、反逆者たちっていうのは悪魔のようなね、顔をしてね、サタみたいなね、性格してるのかなんていうふうに思っちゃダメですよ。世の人々というのは、いかにもこの人々こそ信仰を持ってほしい。こういう人たちが天国にいればなんと素晴らしいことだろうか、教会にいればなんと素晴らしいことだろうかって思うような人たちが、厚かましくて堅くななんです。だから、どんなに罪人であったとしても、どんなに、腐敗した、もうどうしようもないなっていうふうに兄弟姉妹から言われてる者たちであっても、立ち返って、主を私の罪をお許しくださいって言ってね、悔い改める者に、神様はとても優しく接してくださる。とある教会には、受け入れられなかった、ダメージを受けるかもしれないけれども、神様は次の教会を与えてくださってね、これは創世記にも書いてありますけどね、アブラハム、イサク、イサクですね、アブラハムのこのイサクが、そのしもべたちがですね、もともとアブラハムが井戸を、掘ってね、水が湧いたわけですけどね、そこからこう家畜たちの水を、ここで言う家畜たちっていうのはね、信仰者たちのことですけどもね、群れに対する、養いっていうものをね、潤いっていうものを与えていたわけですけどもね、それを、イサクの時代には、外国人たちによって埋められてしまっていたわけですね、嫌がらせでね。で、イサクはですね、その異国の地においてですね、そのアブラハムの自分自身で何か新しいことをしたわけではない、アブラハムの、もうすでにですね、掘り下げた、井戸をね、さらに、こう掘り返したわけですよね。埋められていたものを元に戻そうとしただけなんです、イサクというのはね。イサクというのはすごく受け身的なところがありましてね、神様の恵みを受け取る信仰者の模範としてね、ものすごいモデルと なりますけれどもね。で、ところがその何箇所か、そのアブラハムの井戸っていうものをね、父親の、発掘した井戸っていうものをね、見つけた井戸っていうものを使えるようにしたんですけども、何度も何度もそこでですね、その異国の民のね、羊飼いたちとか、しもべたちと争いに なったということであります。で、普通だったらね、私たちは一つの井戸にこだわってね、一つ目ぐらい、一回目ぐらいだったら撤退してもいいけどもね、二回目はここだけは譲れんとかっていうふうになるんですけどね、イサクはですね、漱石読めばわかるんですけどね、ずっと争いが終わるまでですね、そこを一国の民の人のものにさせて、自分たちはそこの井戸を去ってったんですよね。何もキリスト者というのは、福音宣教をするって言った時に、証を立てるって言った時に、あるいはキリストがせよとするということをするというしもべの立場にあったとしてもね、争いが起きるのであるんだったら、それは、つまずきが相手に、起こすのであるならそれは取り除いた方がいいというね、それはつまずかないため つまずかせないためのね、ただの配慮っていうんじゃなくて、その人に対する神の愛ゆえですよね。もっと言うと、神の愛の中身そのものであるキリストの十字架と復活を大切にしているから、隣人のその厚かましさと堅くなさの罪を許したイエス・キリストを、その相手から、相手を信仰の目で見るから、だから相手がこのままではね、どこかで許しを必要としているにもかかわらず突っ走って、神に対する反逆を続けてキリストを信じようとしない、じゃあその妨げとなっているのが私のこうキリスト教的な枠組みにおける、なんかこう教えようとする態度であったりとかね、愛のなさであったりとかね、罪をね、すごくこう神様から示されてもいないのにね、注意しまくるとかね、いうのはね、本当にあまりね、よろしくない。 神様はつまずいてもらいたくないわけですよね、相手に対してね。でその、つまずかせないためにキリストを犠牲にしたというその愛を私たちが伝えるならばね、まあその兄弟姉妹を得ることになりますけれども、彼らがそれを受け入れないのであるならば、どうしようもないですね。私たちにできることはあまりほとんど残っておりません。ただ祈るだけですね。ですけれども誰が受けキリストの、ね、十字架の死を受け入れ、誰が十字架を、足毛にするかってわからないじゃないですか。わからないから私たちは、こうやって福音を語り続けていくわけですよね。で、エゼキエルに対して、キリストの方であるエゼキエルに対して、そしてキリストを信じる私たちの方としてのエゼキエルに対して、教会ですね、何と言われるか。反逆の家だから聞く聞かないに関わりなく、彼らは自分たちのうちに預言者がいることを知らなければならない。まあイエス様は、最高の大祭司であり、最高の、預言者であり、最高の王であります。キリストの三職と言いますけどね、大祭司、預言者、王、この働きをすべて担ってくださった、復活とともに担ってくださった。ゆえに、旧約聖書というのはキリストの三職、大祭司、預言者、王っていうのが出てきたら、それはすべてキリストの方だっていうふうにね、こう読むことができるわけですね。だから、自分たちのうちに神に対する反逆者たちが、それがキリスト者の肩書きを持ってにせよ、まあ神学者にせよ、まあ、もしくはね、無神論者にせよ、世にある、なんか、良さげな人にせよね、悪人であろうとね、どんな人であろうと、福音というのものは、伝道のためにっていうのもありますけれども、それはすごい小さな視点でありましてね。キリスト者であろうが、非キリスト者であろうが、誰もが福音は語り続けられなければいけない。それを聞き続けていかなければ、まあファティマの祈りもありますけどね、私たち我らを滅びからね、私たちを滅びから救ってくださいと、その滅びということの直訳は地獄の炎から救い出してくださいということですね。だからその私たちは本当に気をつけなければいけないね。まあ、私たちは一応共犯主義とかね、そういうのに脱出してね、脱出してっていうのは後にするっていう言ってね、もうほこりポンポンってね、足ぼこりを払うということではなくてね、そういう諸教会の既存の諸教会の富ですよね、神様の祝福というものをもらいながらね、少しずれながらこう歩いていくっていう、形なんですよね。まあそういうの考え方のことを脱構築っていう言いますけれども、決してその過去との完全決別、既存の制度や組織からの完全決別を意味するわけではないんですよね。だから、結構アンチテーゼの人たちっていうのは、アンチの人たちっていうね、既存の諸教会に対するその批判ばっかりは達者なんだけど、建設的な教会とはこういうものだよねとかね、あるいはその福音を伝えるためにはこうだよねって言えないんですよね。彼らの話をよく、まあ結構聞いてますけどもね、聖書は語るんですよ。キリスト教の文化も語るんですよ。これはカトリックの人たちの発言を見てても、プロテスタントの人たちの発言を見てても、プロテスタントだったら聖書は語れる。カトリックだったらキリスト教の伝統は語れる。まあ、語れない人たちも勉強不足の人たちたくさんいててね、まあちょっとヘキヘキしちゃう時もありますけれども、だってバチカン公会議、第二バチカン公会議支持だって言ってる人が第二バチカン公会議の資料集から何も引用できない、もう感情論でね、なんかまた聞きの言葉でこうそうポストなさってる方々がたくさんいるので、いやそれ第二バチカン公会議の何章の何節よってね、 どういう小雑誌からの引用用とかね、その裏付けがないんで全然ね、まあそれじゃ誰も納得しないですよね。特にやっぱりプロテスタントの方々からすると誤解が解けない。しかし第二バチカン国会にはその誤解を解く力がある。だからもう元カトリックの人たちはですね、まあ自分も含めてですね、頑張ってもらいたいなって、学んでもらいたいなって、カトリック的な発言をするときにちゃんとカトリックの本だとかね、まあ、霊的読書したものの中からこうきちんとこうね裏付けを取って何ページに書かれておりますという弁明のね備えをしておきなさいと使徒ペテロが言うようにねしたいものであります。で、教会というのはキリスト者もそうですけれども、福音を述べ伝え自らの救いの証を、相手に伝えたり神様の愛を隣人の中に、まあ、注い込むときにですね、聞く聞かないに関わりなく無償の恵みを持って接していく、無償の精神を持って、福音を伝えていく。もちろん教会の、維持管理にはお金はかかりますよ。もう出費とマイナスばっかりですよね。でも誰かがそれをやらなければという時代に来てると私たちは思いますね。もう基礎の職業界にまあいてればですね、すごい楽ですよ。すごい楽なんだけど、そのレールに乗ってね、キリストに仕えるっていうふうに誤解することができますんでね。しかしその組織や制度のその働きに全てが 100% 御心かっていうとね、やはり一つ一つの判断、決定、参加、不参加にはね、祈りが必要ですしね。で、そういうこと続いてくるとですね、こういった自分が所属しているフィールドの外にもキリストはおられるんじゃないか。そこにもくっついていってね、従っていき、行くべきなのではないか。そういう呼び声を荒野から私は聞いたと。ね、サルベレジナにも書かれてありますね。荒野からあなたに。叫べエヴァの子っていうね、まあ、そういうふうに私は読んでますね。いつでもここまでね奉仕したから、ここまで福音を宣教したから、もういいだろうと、大丈夫だろうということではない。宣教すれば宣教するほど、キリストを述べ伝えれば述べ伝えるほど、そしてそれを支えれば支えるほど、キリがないほどこの世において、荒野からのね叫び聞こえてくるわけですよね。助けてください、イエス様も、プチバージョンではありましたけれども、福音書の中で、たくさん並行箇所で書かれておりますけれどもね、湖の向こう岸へ渡ろうということで、ね、その向こう岸の、異邦人の地ですね、ゲラサ地方って、そういうところに行って、たった一人の悪霊に疲れた人を解放し救うためにですね、そしてその異邦の地の宣教師として派遣するためにですね、イエス様は、お弟子さんたちと一緒にね、あなたに従っていきたいですと、私もねあなたに仕えていきたいっていうのを獅子ってやってね、あなたは家に帰ってね、自分が起きたことがどれだけねすごいことであったのかっていうことをね伝えなさいって、福音を伝えなさいっていうことをもってしてね、だから本当にキリストに仕えてね、行くっていうことも一つの道でありますけれども、ただ一人神の御前において発見されて、そして家に帰って、家に帰ってというのはその、まあ、自分自身の家っていう意味もありますけど、ここは霊的に捉えてですね、キリストが行けと言われたところに行くということですね。平和の子がいるところが平和の家となるわけです。それをキリストの解放の福音をですね、受け入れようとしない者たちに関してはね、まあ、その平和の家とは言われず、平和の子たちとも言われないから、まあ足パッパしてね、その町を後にしなさいということですからね。 その後のね、その悪霊から解放された男性の、海外宣教の働き、まあ、宣教の働きですね、まあ福音書はその先のことを言っておりませんけどもね、多くの実を結んだと思います。多くの実を結ぶだかどうかはわからないけれども、とにかく未結実よりも福音書が一番大切にしていることはね、もちろんその信仰の結果の結実は重視しますけれども、それよりも先に来るのは主からの証明と派遣であるということなんですよ。キリストに使えることは一見直接使えることは、ね、直接教会の奉仕者になったりとか、ね、そういうことですよ。一見素晴らしいキリストの弟子の証と見えますけれども、しかしイエス様は結構、使徒たちもそうなんですけど、結構肩書き全くない人たちが大活躍してるんです、聖書においてね。で、まあ、結構歴史においても教父たちってね、無名の人たちが結構活躍してますよね。有名な人たちの陰に隠れて無名な人たちの祈りやら、ね、奇跡やら、その愛の技とかね、そういったものが神の栄光を表している。なかなかそれが発掘されない。でそれでいいんですよね。あらわになるよりも、隠れたところでね、そういうことが行われればよろしいのでありますね。そして初めてですね、その福音が伝えられたっていうことに対するね、報いが伝えたものもそうですしね、神のことは聞いた者たちもね、自分自身はこんなに厚かましく固くなな罪を犯していたにもかかわらず、そこからね、滅びからね、地獄の炎からね、立ち返らせてくださって、一方的なね、絶対恩寵によってね、神様の御前でキリストを信じることができました。ありがたいことですと。で、その感謝の思いから出てくるものは全て良いものです、やっぱりね。いやいやね、キリスト者だって言ったって、いやいや教会にね、参加して、いやいやね、奉仕してね、いやいや人のことを祈ったりとか、義務的に祈ったりとかね、義務的でもダメですよ。いやいやは最悪ですけどね、義務的、事務的っていうのもね、やっぱりダメです。避けたいところですね。渾身の愛の思いを持ってね、祈っていく。でその時にやっぱり最初に出てくるのは祈りの戦いですけども、最初に出てくるのは、あ、この人のために祈れないなっていう戦いですよ。それでいいんですよ。もうこの人はもう私の手に負えませんっていうような本心をキリストに祈らないで、そういった、不尊な態度をですね、人に対してぶつけたら、そりゃ人は傷つきますよね。なんで私のこと愛してくれないんじゃないか。でもキリストは逆にそういう祈りをすればするほどですね、そうか、分かったと。あなたのその祈れないという、ね、そういう不平不満の壁を私が溶かして、あなたを愛することで溶かしてあげよう。祈れないものから祈れるものへ、信じれないものから信じるものへと、望みを持てないものから望みを持つことができるものにしてあげよう。あなたは福音を伝えてもね、何もね、実を結んでないからね、自分はね、無価値であると考えているんだね。あなたの祈りは聞き入れたと、ね、そうだね、無価値であることは苦しいよね、うん、そういうふうに私がね、神の言葉を伝えろっていうふうに言って、あなたが服従したにもかかわらず、全然新しい魂がね、救われなかったりとか、あるいはね、既存の主教会で迷子になっちゃってる方々がね、集まらないとか、やってられるかっていう気持ちね。そうだよね、イエスも全部聞き届けてくださいます。でも、そこからね、あなたの気持ちは私が受け入れたから、しかし、あなたの証明と、派遣に基づいたその良い働きを私が始めたんだから、最後まで完結しなさいと、忍耐しなさいと、望みを持ってね、忍耐していけばね、まあなんとかなると。 相手が福音を聞くか聞かないかに関わりなく、私たちの中には預言者すなわち主なるイエス・キリストがおられるということは、知らなければならないというためにね、キリスト者の証だとか、教会における説教っていうものがね、用いられるわけですよね。まあ、それは言葉だけによらない。まあ、その行動における愛にも、かかっていること。愛って何かっていうとね、神様に反逆しないように、人々にも反逆しないってことですよね。人々を裏切ったりとか、ね。一日の中で起こることはね、それはもうありますよ。誰だってあるよ、それはね。しょうがないことです、そんなの。だけど怒った後夕方まで一日の終わりまでですよ、ね、ごめんねって一言言えばいいんですよ。それ怒ったまんまで喧嘩しっぱなしっていうのはそれ良くない、ね、なんでかっていうとヤコブ書にも書いてあるので、人間の義はね、義憤でもいいですけどね、人間の義っていうのは、人間の怒りというものは、神の義を実現しないからですということなんですね。さて、そのようなことを、まあ、エゼキエル書のところからね、少し考えさせられた、前提として、まあ、前回、の話に戻りますけど、神の言葉から知り尽くされている私たちがね、まあ、当然神から私たちは、全然ね、その隠れてもね、自分自身を隠しきることはできません。まあ、神様から知り尽くされています。それは神の言葉によって知り尽くされている。で、この神に対して私たちは申し開きをすることを確認しました。ヘブル書の4章13節ですね。前回確認したことです。で、説明不足を補いたいんですけれども、この申し開きをするっていうことはどういうことですかっていう話なんですね。この申し開きをするという言葉は、自分のした行為についてその正当さとか、そうせざるを得なかった理由などについて述べることという意味であります。国語的にはね。で、申し開きをするという言葉、実は意外にもですね、ロゴスっていう動詞的な意味が使われています。ロゴスの動詞的な意味が使われております。実はロゴスって名詞だけじゃないんですね。ロゴスって動詞でも使うことができるんですね。まあ、申し開きをするでもいいんですけども、まあ、弁明するとか、まあ、一番わかりやすいのはエクスプレイン、説明するとかっていう意味ですね。まあ、他にですね、計算するとか、神に対して私たちは、自分自身の言動について計算しなければいけない、会計報告しなければいけないという広い意味を持っております。では一体神に対して私たちは最後に人生の総決算をするときまでどのようにして歩めばよいのだろうかっていうことなんですね。申し開きというのは、神に対して説明責任が私たちは信仰者として問われているということであります。だから、その人生の総決算に至るまでの期間をどう過ごすのかっていうことを、先ほどね、エゼキエルの、証明と派遣とかね、どういう人々に囲まれているとか、神様の、御心は何なのかということを前提にしながら、考えていきたいと思うわけですね。で、3点、ちょっと指摘するにとどめますけれども、まず第一は、神に対して残された時を神の御心のために生きるということですよ。かっこ自分の欲望のために生きるのではないというね、ことです。で、第一ペテロの4章の1節から5節にこうあります。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを絶っているのです。それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく、神の御心に生きるようになるためです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけ入りましたが、それは過ぎ去った時で十分です。異邦人たちはあなたが、一緒に同過ごした同じ法度に走らないので不審に思い中傷しますが、彼らは生きている者と死んだ者を裁こうとしておられる方に対して 申し開きをすることになりますと、まあ、ここですね、この申し開きをするという4章5節の言葉がロゴスという言葉が使われておりますね。彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して説明責任を果たさなければいけない、弁明しなければいけない、自分自身の言動の、総決算をすることになる、まあこういうことですね。なのでですね、公職とかね、まあ欲望、泥酔、その他もろもろ過ぎ去った時として捨て去って、中傷されても意に介さず、神に対して残された時を、自分の欲望のためにでもなく、世の誘惑に絡め取られるのでもなく、神の御心のために、生きるわけですよね。で、2番目、天に富を積むという生き方ですね。ルカの福音書の12章の、32節から34節。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天にすりきれない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのですと、これは人生の総決算、人生における神に対する説明責任を果たすという最後の最後を知っているからこそですね。まあ本当は地上における一瞬一瞬の出来事において、言動において、そういった説明責任は、祈りの関係の中で問われるものではありますけどね。地上においてそういうふうに一瞬一瞬問われるんですから、最後に総決算として説明、全体の説明責任、自分自身の人生の説明責任、果たさなければいけないということが、わかるわけであります。予想できるわけですね。で、そのような予想がついているものは、信仰をキリスト信じながら天に富を積む生き方に、シフトしていかないと、尽きることのない宝を天に積みなさいということですね。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのですというふうにね、言われている通りに、まあ地上に富を積むのではなくてね、どうやったら神の国に富を積むことが、できるのかということですね。自分の財産を売って施しなさいっていうふうにね、書いてるんだってね。だから金持ちが天国に行くことは非常にそれだけで難しいんですよね。結構ここでね、聖書の言葉の解釈だけで福音のところまで踏み込まないで妥協してる説教者いるんですけどね、はっきり言いましょう、イエス様は普通に福音書を読む限り金持ちが天国に行くことは非常に難しい。どれぐらい難しいかというと、ラクダが針の穴を通り抜けるぐらい難しいっていうふうに言ってですね。で、じゃあ信じ、キリストを信じても金持っちゃダメなのか。いや、そんなことないですよ。信じたら大丈夫ですよ。でも、キリストを信じた金持ちっていうのは必ず財産を売ります。これが聖書のパターンですね。で、売らない人たちは、例えば家の教会をしたりとかしてね、他の信徒たちの必要を満たすために、捧げていくわけですね。食べ物を捧げたり、お金を捧げたり。まあ、家を持ってたんだったら家を開放してそれを集会所にしたりとか、それがまあ初代教会から古代教会続くものでありますけどね、まあ、4世紀のキリスト教のコンスタンティヌス帝のね、国教化がまあキリスト教の腐敗に大きな影響を及ぼしたのは事実です。迫害が終わってね、殺されることはなくなったけれども、まあしかし一気にそこで 巨額の富と権力を教会が手にしてしまった結果ですね、大きなバジリカ方式のね、建物が作られることにより、まあ本当に天にまでそびえ立つようなね、今でも残ってますけどね、フランスとかすごく多いですよね、まあ、バチカンもそうですけどね。 そういったものがすごくもう本当にこう金持ちのね集まりみたいな感じになっちゃってね、貧しい者たちが、どうだったのかっていう話になるわけですよ。だから地上にそんなでっかい建物を作るぐらいだったらね、もうちっこい建物を各地に教会としてね作ることによってね、信徒さんたちを受け入れればいいじゃないですか。で、大体キリスト教の国教化というふうにやったとしてもね、まあ成功した試しがないと私は思っておりますので、一キリスト教であればいいんじゃないかなっていうふうにね思っておりますね。信仰の純潔を保つためにはね、国教化なんかなっちゃったらね、本来ね、説教者とか伝道者とか奉仕者とかね、教会に仕えてはならない不信仰者たち、救いの確信がない者たち、普段から祈ってない者たちがね、お仕事としてね、公務員として働くことない。ドイツで知ってます？うん、教会に仕える者たちみんな公務員なんですよ、ね。うん、でキリスト教の国教を採用してるところどこもかしこも幼児洗礼してるんですね。だけど今はどうなってるかというと、まあイギリスもそうですけどね、まあ、ゲームセンターになっていたりとかですね、賭博場になっていたりする、そういうバジリカ方式のね、巨大な建物がね、まあ、バロックもそうか。で、いろいろな、ところでですね、信仰の形骸化が進んじゃってるわけです。そりゃそうですよね。生まれた時から幼児洗礼受けるじゃないですか。それが悪いって言ってるわけではなくて、100% 国教にして 100% 幼児洗礼にしちゃするのがちょっと行き過ぎかなっていうふうに思うんですね。日本みたいにいいじゃないですか、こう自由にその両親がね、幼児洗礼を授けたいって言ってね、カトリック教会とかね、まあ、伝統宗教派主流派の教会でね幼児洗礼を授けるって、両親の信仰を反映させるためにね、でその後は献身をね受けてもらいたいと、いうのであれば別にそれを拒む権利もありますしね。でもまあそういう国教化された国ではですね、ガチでもう義務化されちゃうんですね。で、なんでヨーロッパに無神論者っていうすごいこうキリスト教の敵対的な勢力があって、無神論者って言った途端にねドン引きされるような人たちなんですけども、まあ、日本ではねそういう人たちの著作がよく翻訳されてね、反キリスト教の本がね、まあ、売れてますけどもね、まあヨーロッパなんか行ったらもう本当に無神論者の無の字でも、アメリカでもそうか、もう本当に頭おかしいんじゃないかこいつって思われますね。宗教やってない人間はまあ信頼されないということでありますけどね。うん、まあだからまあ要するにその人生観というものがはっきりしない、人生のゴールっていったものが神の国に富を積むことであって、そして積んだか積んでないかによって、まあ、祝福の度合いっていうものがね違ってくるわけですよね。うん、で積みたいという願いを持って、私はキリスト教徒ですと、キリストを信じておりますと、うん、だってもうね、自分が死ぬ時とか世の終わりが来た時にはね、神様に対する私の言動の一言一句、一挙手一投足が、全て説明責任を果たさなければいけないからです、そういうところからこのような生き方を選択しておりますっていうね、主体的なこう信仰を持っていくのがすごく大切なんですね。私たちの宝のあるところは無神論者の場合はこの地上にしかないわけですね。だから怖いんですよね。地上にしか私たちの宝の目当てがないのだったら、地上で倫理的に生きてもいいし、倫理を否定して生きてもいいっていうアナーキズムになってしまうわけですよね。無秩序になってしまうわけでありますね。自由という名の無秩序、キリストがもたらした自由っていうのはそうじゃないですよ。秩序のある、神の秩序に沿った自由の枠組みの中で生きなさいっていうことですよね。で、3番目。神様に対して説明責任を果たさなければいけないということを数えて 人生を生きるにあたって神に仕えて友を作るという生き方が提唱されております。ルカの福音書の16章の1節から13節ですね。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せて奥にはいかないわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼はあなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人にあなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては人の光の子らよりも賢いのである。処世術においてはさすがにね、キリスト者はやはりね、世の中の人々に負けてしまいます。私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に使えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに使えることはできません、ということですね。神様に使えることによって友達を作っていく生き方っていうのはね、一見、不正な富を使っているようでいて、世間一般で悪とか倫的にアウトって言われていることであったとしてもですよ、神様の、御心は私たちの良心や正義感よりも永遠に無限に広がっているものであります。キリストの御心の、精神の信心を持っているものはですね、キリストの精神が、どれだけ無限永遠であるのかということを知ってるはずであります。信仰にそういう要素を信心を付け足していくならばですね、信仰の幅が広がりますよね。キリストの御心を精神を我が身心にしていくときに、ああ世間一般ではこういうことをやっちゃダメだなと、倫理的にアウトだなと思っていたとしてもですよ、例えば第二次世界大戦のドイツで、お触れが出るわけですよ。ユダヤ人をかくまってはいけない、かくまわれたユダヤ人は処刑だし、かくまったドイツ人に関してはいくらね、国民であったとしてもかくまった罪で罰は免れないと。この状況の中で、世間一般的にはユダヤ人を守ることは悪なんだ、ぶっちゃけ殺されなければいけない時もある。しかし神の御心、キリストの精神は何を求めていますか。ユダヤ人であろうが誰であろうがですよ、助けを求めて、権力者たちから命を奪われている命をね、何の罪も犯していないのに狙われている者たちをかくまうことがイエス様の御心です。なぜか、シナゴーグでイエス様は、命を滅ぼすことなのか、命を救うことなのか、安息の日にねしなければいけないこと、安息日のために人間が作られたんじゃなく、人間がのために安息日は備えられて用意されたものである、設けられたものである。そしてその安息日の主は 私であるイエス・キリストである、そうなってるかどうかなんですよね。だから世間一般では悪いことだとされていることであったとしても、まあ、別にユダヤ人をかくまうなんてでっかい話じゃなかったとしても、ね、あの時代も違いますし、この現代の日本の中で世の、考えるところの、義というものの誤りを正すのが聖霊なんですよ。世の、罪に対する考え方を是正するのが聖霊なんです。世のこれこそ裁きだろうっていうふうに空想している考え方、空想論的終末論、そういったものを是正するのが聖霊様なんですよ。だからどんなに例えばその医療だとか福祉だとか家庭生活だとか労働だとか奉仕だとかいろいろな正しさってあると思うんです、ね、だけれども一度それは相対化して疑ってみた方がいい。本当にあのそれはもうね、制度や団体の枠組みの中ではそれはもう善でありね、悪のかけらもなかったとしたとしてもですよ、それをすることによって他の人たちが苦しむなんていうことはよくあることなんですよね。だから例えば児童相談所ってありますね。あの虐待された子どもたちを引き受ける、ね、いいことじゃないですか、ね、であと発達障害だとか知的障害の方々のための療育手帳を発行する、 いいことじゃないですか。児童福祉施設においてですね、連携をしておりまして、まあ親がねいない子どもたちとか、問題があって親から引き離された子どもたちを養子に出していく働きとね、連携してですね、虐待を受けた子どもたちをそういった施設に、まあ、その流していくと、まあ、悪くはないんじゃないですかって。しかしですよ、これ一見正義に見えますし、私の、同路者の中にもですね、児童相談所のもんあのところで保護されて、児童福祉施設に、ね、回されて、そして親がいない、子供何人もですね、まあ、牧師がですね自分の養子としてね、まあ、最初は里子として、それでそれからまあ低空飛行を経てですね、まあ、養子をしていく、そういうのに対してね、素晴らしいなって思ってた時期もありました。しかしですね、一方でですね、そういうケースっていうのもあるんだけども、実はそっちの方が稀でですね、虐待だったのか、それともただの誤報だったのかという判断っていうのは、恣意的に、任意的に児童相談所が、決定権を持っているだけでありましてですね、何か証拠があるとか絶対的なその、判断基準があるかっていうものは第三者機関によって検証されませんので、児童相談所がこう保護した子どもたちのほとんどが5人保護で、で両親たちはそのためにですね、まあ、まるで子供を第三者から誘拐されたかのごとく死ぬほどの苦しみを味わうわけですよ。離婚させられて強制的に何の証拠もないのに離婚させられるっていう人たち、たくさんいましてですね、そういう人たちが国会議員に頼ったりとかですね、団体作ったりとかね、ここ10年ぐらいのことですね、だんだん大きくなってきてます。しかしだから同じ児童相談所っていうテーマでですね、検索してもですね、児童相談所そのものが権力の乱用機関になっている、そして子どもの意思を尊重するという名目のもとで誤認保護された子どもたちっていうのはですね、本当に虐待を受けて暴力を雑多というかね、暴力行為をする子どもたちと一緒の生活を強いられるわけですよ。 それでもう本当にね、自分はお父さんとお母さんに会いたいのに、まあ暴力を受けたりとかっていうことが報道されないのが問題なんですね。そしてまあ虐待を見逃したからという名目のもとで、まあ、そういうことはなかなか珍しいことであるんですけどもね、こうなるはずではなかったつって児童相談所がこう批判されることありますよね。まあ、それはもう物事の表裏まあ、その一面ですよね。ほとんどの隠されているダークな部分っていうのは誤認保護があって、その被害者の子供たち親たち、ね、全ての人権がこう剥奪されて、しかしそれは犯罪ではないと。でそれでもう泣き寝入り一つの方が実は多いんですよね。逆に言うと、なぜそういうことが発覚したかっていうと、その児童相談所がですね、子どもたちをその保護するときにですね、医学的な検査何にもしないんですよね。だから例えば発達障害のグレーとかですね、発達障害をきちんと持っている子どもがですね、親が預かり知らぬところで大暴れすると、これもね、であることないことやっぱりその発達障害ですからね、これ病気だからしょうがない。周囲の人にこう公的機関の中で学校とか職場で言ってしまう、それで誰かが通報する、こういうふうになってくると一発保護なんですよね。でこれは医学的検査をしないで強制的に保護するという体制は今でも法律化されておりますので義務じゃないんですよ。だから誤認保護は起こりやすくて、今まで報道されてなかったから分かんなかったし、ネットで検索しても大体半分以上の文献が、7割から8割ですね、が、ほとんど、そういう闇に触れられていないね、まあ、その本になっておりますんでね。被害者の方々って確実にいるんですよね。で、厚生労働省が、これじゃ良くないよねっていう話になって、ようやく動いてね。まあ多分、親ら方の誰かが、誤認保護されたんじゃないかなというふうに思いましたけどね。保護を継続するか、継続しないかの権限は今まで児童相談所の、警察 OB の方が、こわもての人が多かったんですけどね。そういう所長が持っているんじゃなくて、家庭裁判所を児童相談所は、1ヶ月を超える場合はね、きちんと報告して膨大な資料を作って、1人に対して、そしてその延長理由っていうものが、家庭裁判所の裁判官によって認可されない限りは延長することができないという、素晴らしいですね、1文2文が、明記されることになったわけでありますね、うん、これすごいことだと思います。だから世における正義っていうのは、精霊のかが示す神の義と、まあ、全然違う。だから、自分が正義だと思ってやってることが逆に、まあ、私もそういうところで権限してた時ありましたけどね、そういう諸教会とかね、選挙団体に逆に悪に加担してた、そういうお金とかね、奉仕だと思ってたことが、そういう社会の闇っていうものはすごく根深いものがありますし、体験してる人がすごく少ないので、まあ、なんか知らないけど、まあ私の場合はですね、そういう社会の闇っていうのは見せられることがとても多かったので、まあ問題意識をね、持っておりますけど、まあ一面的な捉え方っていうのはすごくこう思考停止っていうふうに私はよく言いますけどもね。本当にこう最後の最後で神様に説明責任を果たす時にですね、やっぱり嘘偽りなく私はこうでしたっていうふうにね言えるものになるために、まあまがいものの正義には加担したくないし、思考停止にも陥りたくないし、人のせいにもしたくないし、だって最後の最後で問われるのは自分一人がどうだったのか、ああだったのかっていう神様からのご質問ですからね。さて本文に、入るとですね、冒頭ですね、さてと書かれております。これはそれゆえにっていう意味の接続詞であります。 英語で言うと therefore っていうね言葉ですね。すなわちキリストが大祭司だからそれゆえにという流れになります。キリストの受肉は決して単独の奇跡ではありません。神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために神が実現してくださった恵みの始め、これがキリストの受肉なのであります。キリストの受肉そのもので終わってはならない。キリストの受肉はキリストが私たちの最高の大祭司、絶対的な大祭司になるための恵みの始めなんであります。キリストは人間というあらゆる範囲に救いを与えるために受肉してくださって、そして私たち一人ずつを救うためにも受肉してくださったわけですね。だから人類全体に普遍的に受肉しましたし、その救いのために普遍的な救済のために受肉しましたし、私たち固有名を持っている名前を持っている一人一人を救うために個別的具体的に受肉をしてくださった、この2つが1つになる。まあキリストの受肉が対象としてのはその2つが1つになるということ。ヘブル書の2章の14から18、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。これはキリストの受肉ですね。全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。まあ罪を除いてということですね。それで民の罪のなだめがなされたのです。キリストの十字架の死の食材を表すわけですね。食材死を表すわけです。受肉、食材の死、ね、十字架ですね。で復活からの私たちのための大祭司イエス、キリスト。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができます。で、この自ら試みを受けて苦しまれたお方を説明するに最もふさわしいのが大祭司という称号なんですね。大祭司、預言者、王っていうふうに言われますけれども、自ら試み受けて苦しまれたからこそ試みられている者たち、私たちを助けることができるのだという、これを一言でまとめると大祭司イエスということになる。神の子イエスという偉大な大祭司ということになる。だから私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですと恵み深く断言されておるわけですね。それはキリストの受肉が神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司という、根拠と目的が、私たちに教えられているということでありますね。根拠というのはキリストの受肉であります。目的というのは私たちのために取りなす方、憐れみ深い方、神に対して不忠実な私たちのために忠実な大祭司となって取りなす方、そのためにキリストの受肉があったんだよということですよね。だからキリストの受肉が根拠であり、大祭司イエスが目的であります。諸々の天を通られたという言葉があります。これはキリストの昇天をもちろん意味しているわけですね。神の子イエスという偉大な大祭司は、大祭司になるために神の右の座に着座されたイエスとして唯一の大祭司、まあ、ギリシャ語でアルフィエレフスっていうふうに言うんですけども、なってくださったということですね。さらに偉大なというあの形容詞がついておりますけど、これメガスという言葉でね、あの英語のメガっていうね、あのメガトンとかそういうあの根拠となった言葉でありますが、まあ大きいっていう意味ですけども、まあ、偉大な、グレートっていう意味もありますね。で他にですね、大切なとか大事なという価値と地位を示す意味も持ち合わせております。このメガスというね、簡単な言葉でありますけどね。だから あの神の子イエスという大切な大祭司、大事な大祭司。なぜ大事？もろもろの試みを経て私たちを顧みてくださるお方だからです。そのような大祭司こそ私たちにとって唯一必要なお方であります。ヘブル書の3章1節ですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒である大祭司であるイエスのことを考えなさい。イエス、大祭司であるイエスのこと、ただイエスのことを考えるのではない。大祭司としてどれだけ憐れみ深く、どれだけ神に忠実であるお方としてのイエスなのかっていうことを考えなさい。そうしたら信仰変わってくるよって、ね、ならば大祭司とは何なのか。旧約聖書における大祭司でなくてね、新約聖書における大祭司としてのイエス・キリストは私たちに何をしてくださったんでしょうか。でこれをね、5つの観点から見ていきたいと思います。まず第1は贖う方であります。第2は天の証人であります。第3は一人の御使いであります。第4は一人の男であります。第5は唯一の仲介者であります。大祭司という、大祭司としてのイエス・キリストを考えるときに、まあ私たちのために何を成したかということも重要なんですけれども、もちろん神に対して何を、恩子としてなさったかということも重要であります。なぜならば、神と人間の唯一の仲介者、がイエス様だからです。だから神に対しても、人に対しても、両方することができるお方、ということであります。第一は贖う方ということであります。もちろん罪を贖うってことですよね。ヨブ記においてヨブが予言しております。19章の25節から27節、私は知っている、私を贖う方は生きておられ、ついには土の地の上に立たられることを。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私はに私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る、他のものではない。私の思いは胸の内で耐えるばかりだ。このようにね、あの贖う方としての大祭司イエスをね、思いなさい。で2番目、天の証人。同じく呼ぶ記16章の19節から22節、今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに、私の友は私をあざける者たち、しかし私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしてくださいますように、人の子がそのためにするように、数年も経てば私は帰らぬ旅路に着くのですから、まあ、いうことですね。で3番目、一人の御使い。まあ、これもですね、呼ぶ記ですね、33章の23から24節、もし彼のそばに一人の御使いが、千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって彼が誠実であることを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を見出した。ここの一人の御使いというのは、一人の天使というのは、千人に一人の仲介者というのは、十字架にかかって私たちの罪の借金を全て帳消しにして身の代金を払ったイエス・キリストということになります。しかもそれは大祭司としてのイエスです。4番目、一人の男。伝道者の書の7章の28節、私の魂はなおも探し求めたが見出すことはなかった。私は千人のうちに一人の男を見出したが、その全てのうちに一人の女も見出さなかった。まあ、こういうところを取ってですね、まあ、キリストしか大祭司イエスとして、憐れみ深く忠実な大祭司としてのイエスは語り得ない、仲介者としてのイエスは語り得ない、唯一のね仲介者、読むことも可能なんですけどね。まあ、こういうことを考える人いないでしょうか。一人の男って書いてあるから、まあ、イエス様が立法の下で、イスラエルの民としてね、の一人としてね、男子としてお生まれになった、一人の女性も見出せなかったと言われるのであるから、まあ、もしそうであるならば、ね、イエス様が神の子としてね、神の女の子として生まれていたんじゃないかってね、 まあちょっとフェミニスト神学の人からすると、なんで一人の男なんだって言ってね、ちょっとこう、反発食らいそうですけどもね。まあこの一人の女っていうものは、もちろん一人の男によって、あがなわれていくわけですよね。仲介されるわけですね。まあ一人の女というのは、これは教会を表すこともあるし、一人の私自身という罪人の頭を意味することもあるでしょう。しかし、別の視点で、ちょっとカトリック的にですね、神の母、聖マリアはどうなんだ、ということですけれども、まあ、歴代の、まあ、その、カトリック教会が、ずっと継承しているのはですね、もちろんキリストが最優先ですよ。キリストに対する信仰あってこそのキリスト教会である。カトリック教会である。ね。プロテスタントだって同じですけども、そこはね。まあ、ただカトリックとプロテスタントの分岐点は次のところですね。この一人の女をどう理解するか。マリア宗教をどう理解するか。キリスト神に対する信仰があったら、マリア宗教なんていらんじゃないかっていう、いろんな信心いらんじゃないかっていうのは、これはプロテスタントに入ります。で、私たちはいると思ってます。これは、一人の女というのは、マリアに代表される。まあ、教会を意味する。信徒を意味する。で、マリアをも意味すると、私は思っています。しかし、一人の男を見出した結果ですね、その一人の男を受肉させた、キリストを受肉させたマリアが福音の一端になってですね、まあ、ロザリオの祈りの根本点は喜びの神秘でありますが、ね、お告げとかね、ご降誕というものがね、ものすごく重視されますよね。一番古い神秘ですよ、これはね。うん、で、まあ、そういうところでね、キリストに対する信仰とマリア崇敬、諸聖人崇敬みたいな形でね、で、まあ、この一人の女っていうのは私のことでもあり、教会のことでもある。そしてマリア崇敬のことでもあり、諸聖人崇敬のことでもあるっていうふうにね、考えることもできるということであります。で、ただし、それらがあったとしても、神様は一人の男、イエス・キリストだけを見出した。どういう意味で見出したかというと、まあ、唯一の仲介者として見出したということであります。で、5番目なんですけど、この唯一の仲介者そのものですね。は、の新約聖書でよく引用される箇所は、第一テモテの2章の4節から6節まで。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。キリストを信じている私たちのために祈り続けてくださっているのです。大祭司イエスはですね、大祭司の一つの、働き、奉仕、祈りですよね。民全体のために祈ることです。同じように、イエス・キリストはご自身を信じる者たちのために祈り続けてくださっているわけですね。祈りを途切れさせることなんてはありえない話です。で、私たちもまた、まあ、ロザリオ・コンフラタニティというネットワークの中で、名前はわからない。そういう司祭や、信徒の方々。兄弟姉妹たちに、祈られているということを信じるわけですね。で、私たちもまた、そのネットワークの中で祈っていく。だから孤立はしていないということですね。目に見える制度や組織や、まあ、パトロンだとかね、背景にある、その、権力を持った、権威を持った、まあ、教師たちがね、いるからこの教会は正統教会なんだ。言うのは、ちょっとやっぱキリスト教信仰にはなってるけど、キリストに対する信仰、キリストの信仰と一致するという、神秘には預かっていないのかなっていうふうに思います。主を未だに信じておらず、教会にも聖書にも縁がない方々だとかね、意図的に、かつては信仰者だったけど、意図的に不信仰に陥っている方々のために、でさえ、 永遠の今において過去現在未来に渡り帰依した神に対して申し開きをし続けているのであります。神に対して説明責任を、主よ、この者たちは何をしているのかわからないんです、彼らの罪を許してください、このように説明責任を果たし続けてくださっているのであります。だから私たちも説明責任を果たす準備をする生き方を選択していく。でも最後の最後はキリストの、ね、彼らの罪を許してください、この人、この者の罪を許してください、この御言葉にすがりつくわけですよ。キリストがこんなにも憐れみ深く忠実に十字架についてくださって、死ぬ前にそのようなお言葉を私たちに発してくださったからこそ、私たちは説明責任を果たすということを躊躇することなく、恐れることなく、口ごもごもになることなく、明瞭に明晰にはっきりと断言できるんですよ。断言できないとするなら、それは神を恐れず人を恐れてるからですよ。人の評価を恐れてるから、神の評価を恐れるべきであります。だからこそ、そういうわけで信仰の告白を固く保とうではありませんかと励まされているわけでありますね。主に祈られているから、そのことこそ私たちの信仰の力となり、励ましの根源ともなるわけでありますね。信仰の告白を固く保とうねっていうふうに励ますだけでは、その励ましの根源が、励ましの中心的な力が示されていなければね、単に頑張れ頑張れって応援されてるだけなんですよ。そうじゃない。励ましの根拠として、あなたは主に信仰につまずくことなく、信仰に忍耐をあえて加えるように、さらに忍耐を加えられた後は、キリストに似た性質を持ち、望みにあふれるものになるよねという、そのように祈られているよね。キリストさというのはそのように掲示されたものだよね。まあ、こういうのをきちんと語られて、私たちの信仰の力としていくわけですね。一日一夜ですね、できる話ではないと思います。時間はかかると思います。でもルカの福音書の22章の31から32節に語られている言葉は変わらない。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そして地上と天上の誰かに、地上だけじゃないですよ、天上の誰かにも祈られている。日々祈られていることもキリストに向かって告白し続ける励ましと慰め、そして希望にの根拠になるのであります。最後にヘブル書の12章の22節から24節、しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの地です。お願いします。愛する天の父の神様、あなたが憐れみ深く忠実な大祭司であられることをありがとうございます。私たちの不甲斐なさと、固くなさと、厚かましさ、そのような、反逆の罪にあがなってくださって、そしてその、罪から解放してくださって、私たちに励ましと慰め、そして望みを、与え続けてくださっていることをありがとうございます。主がどうか、私たちの信仰のために、途切れることなく永遠に祈り続けてくださっていることを感謝します。それに永遠に祈られている、あなたから恵みとして与えられた信仰を私たちが、保ち続けることができるように聖霊様助けてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。